はい、ナマステ、ライフコーチのケイです。今日のデイリーメッセージは、やりたいことは常識の外にある、やりたいことは常識の外にあるというメッセージをお伝えしていきたいと思います。やりたいことに関するですね、正しい理解シリーズを今日もお送りしていきたいなと思います。で、1回目はですね、やりたいことはもうすでに自分の中にあるっていうメッセージで、2回目はやりたいことは考えるより感じるものっていうメッセージをお伝えしていきました。で、前回前々回と同じように、やっぱりやりたいことがわからないっていう人は、結婚がなかなかできないっていう人とすごく似てるんですね。なので、こう結婚、なかなか結婚したいんだけどなかなか結婚できなくて悩んでるっていう人にこう当てはめて、少し分かりやすく解説をしていきたいと思います。で、結婚ができない人の、一つ特徴とも言えるのがですね、この人いいなって思っても、なんかこう友達とか親とかですねに意見を聞いちゃって反対されると諦めるっていうのがあると思うんです。なんかこの人いいなって、こう例えば合コンとか誰か友達の紹介とかで会ったとするじゃないですか。で、それにその人のこと、あ、いいな、気になるなって思ってるんだけど、例えば友達とか何かこう家族とかにちょっと相談して、どうかなこの人みたいに相談して、でその友達とかからですね、全然なんか変な人じゃん、やめときなよみたいなことを言われて、そっか変な人なんだって言って諦めるみたいなことが結構あるんじゃないかなって思うんです。で、これは、やりたいことがわからない人にも全く一緒で、やりたいことがわからないっていう人は結構常識に縛られていることが多いです。常識に縛られちゃってるんですね。これをやったらこう人から変な目で見られるんじゃないかとか、こんなことをするのはダメだとか、なんかこういうことをしたら友達が離れていくんじゃないかとか、あるいはこうやりたいことをやるとこう両親が心配して悲しむんじゃないか、だから親の反対を受けてやめちゃうとかですね、そんな風に常識にすごく縛られているっていうことが多いです。で、これはですね、僕自身もそうだったんですけど、僕もやっぱり会社員時代にやりたいことがわからないっていう悩みに直面をしたんですね。で、ただその時にですね、僕3年間は絶対辞めないでいいよって思ったんです。3年間新卒から入って、で3年間は何があっても辞めないっていうふうに思ってたんですね。で、それはなぜかというと、3年間は絶対やめてはいけないっていう常識があると思い込んでたんです。新卒から3年間はやめてはいけないっていう常識があると思ってたんですね。で、それは何でかっていうと、こう転職のエージェントというか、そういう転職の会社に勤めてる友達とかがですね、いや3年やんないとこうなんか傷がつくというか、他の会社転職できないよとか、あるいはこうその時当時の会社の先輩がですね、やっぱ3年やって1人前だよねとかっていう風に言ってたので、自然とですね、3年間は絶対会社辞められないっていう風に思ってたんですね。でも今考えたら別に3年間もいなくてもよかったのかなっていう風に思うんです。3年間別に途中で辞めたら転職できないっていうこともないし、3年間やって一人前になるものでも必ずしもないんじゃないかなって僕は思うんです、仕事っていうのは。なので、すごく僕はやっぱり常識に縛られていた過去があるんですね。で、やっぱり常識に縛られちゃうと、本当にこう何々しなければいけないとか、何々すべきっていうのがすごく自分の中でこうすごく強くなってくるので、なんかちょっとやりたいなとか、これ好きだなとか思っても、結構それをですね、こう芽が出る前に潰しちゃうというか、雑草みたいに引き抜いちゃうような感じで叩き潰しちゃうところが、あるんじゃないかなと思います、やりたいことが分かんなくて悩んでるっていう人には。でも大事なのはですね、やりたいことっていうのは実は常識の外にあるものなんですよ。それはなんか社会の常識っていうよりは、 何かこう自分の中の常識っていう風に考えてほしいんですけど、要はやりたいことっていうのはちょっと怖いことなんです。常識の外にあってちょっと怖いことなんです。でこれは、例えば子どもの時をちょっと想像してみてほしいんですけど、小学生ぐらいの時って、歩いて小学校行くじゃないですか。でそうなると、日常のこう移動範囲っていうのは、家から小学校のところくらいだと思うんですよね。徒歩10分とかだったら徒歩10分以内で行けるところとかっていうのが結構行動範囲だと思うんですよ。だからこうその行動範囲を外れて、例えば電車に乗るとかっていう風になった時、遠足とかでもいいんですけど、お出かけ、家族でお出かけとかでもいいんですけど、電車に乗るってなった時になんかすごくワクワクしませんでした？でもなんか同時に、電車乗れるは楽しみだけどちょっと怖いな、迷ったらどうしようとか乗れなかったらどうしようとかっていう風に思いませんでした？やりたいことっていうのは実はそれと全く一緒で、今あなたが当たり前にできる、やって当たり前、できて当たり前っていう風に思ってることの中にはあんまりないかもしれません。どっちかっていうと、自分がやってはいけないとか、これをやったらどうなっちゃうんだろうっていう風にですね、コンフォートゾーンっていうんですけど、自分が難なくできるとかやって当たり前って思っている範囲の外にあるものなんですね。だからやりたいことっていうのは常識の外にあるんです。さっきの例で言うと、例えばその小学校の時の自分が小学校まで歩くのは当たり前、これコンフォートゾーンだと思うんですね。もう毎日やってる、別にこう何かドキドキすることもない、でやっぱり怖いって思うこともないわけじゃないですか、もう当たり前にできるんでね。でも小学生がちょっと家から離れて、で電車に乗るってなったら、これ結構コンフォートゾーンの外にあるんですよ。でコンフォートゾーンの外にあるっていうことは、やっぱり怖いっていう感情が出てくるんです。ワクワクすると怖いっていうのは基本的に一緒だと思ってください。感情ちょっと捉え方が違うだけで本質的には一緒です。ジェットコースター乗るときを思い出してほしいんですけど、ジェットコースター乗るときって、なんか怖いけどワクワクするみたいな、なんか両方ありません？なんかすごくワクワクするんだけど怖いみたいな、本当にあんな感じなんですね。やりたいことも一緒で、全く一緒で、コンフォートゾーンというか自分の常識の外にあるものがやりたいことなんです。なので、自分ができること、当たり前にやってることではワクワクしないので、やっぱりこう自分の常識の制限を超えたところ、ちょっとこうぶっ飛んだ質問とかをしてみるとですね、出てくると思います。例えばなんだろう、こうもし起業したらとかですね、もう会社員の人だったらもし起業したらとか、あるいはこうもし本を出版したらとかですね、そんな風にちょっとこう自分の日常の生活の中では絶対に普通にやってては起きないようなことを考えてみたりすると、自分の心がですね、どんどんどんどんワクワクしてくるものができて、で感性の世界にあるっていうやりたいことがですね、出やすくなります。なので、常識の外にあるんだよっていうことをぜひ、覚えておいてください。で逆に常識に従ってしまうと、もうそもそも出なくなってしまうというか、そこにワクワクすることはあんまりないので、常識の外にある、でかつ怖いというかワクワクするというか、ちょっと怖さを感じるものがやりたいことなんだよっていうことをぜひ覚えておいてください。はい、では今日の質問に行きたいと思います。まず一つ目の質問です。あなたが今やりたいんだけどすごく怖さを感じることは何ですか？あなたがやりたいんだけど怖さを感じることは何ですか？二つ目の質問です。やりたいことは常識の外にあって怖さを感じるものだということを聞いて、あなたはどんなことを思いましたか？やりたいことは常識の外にあって怖さを感じるものだということを聞いて、あなたはどんなことを思いましたか？はい、で毎回デイリー音声では2つ質問を用意しています。でやっぱりこうインプットですね、この 話を聞くっていうことだけでもまあ効果はなくはないんですけど、やっぱり一番大事なのはインプットをした後に質問に答える形でアウトプットをするっていうことなんですね。自分の中にあるものをしっかり出す。でやっぱり日頃なかなか本音とかですね、自分が思ってることって押さえつけちゃってる人が結構多いと思うんですよ。で押さえつけちゃってるとやっぱりこうそこに本来含まれているというかヒントになるやりたいこととかですね、好きなこととか望んでいる人生がですね出てこなくなっちゃうので、ぜひどんな形でもいいので、ノートに書くなり人に話すなりどんな形でもいいのでアウトプットしてみましょう。はい、では今日も素晴らしい一日になりますように、応援しています。